本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙3章12節から14節、新約聖書398ページです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕らえようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。聖書の言葉は以上であります。ピリピ人への手紙をまた続けて学んでいきたいと思いますが、3章の前半ですね、からちょっと簡単に振り返ってみたいと思いますが、パウロは教会の人々にすごく大切なことを注意警告しておりました。肉体だけの割礼のもの、肉を誇りとするもの、具体的にはですね、律法を守ることによる自分の義に頼る、自分の義を誇る者、そういう人々に警告をしていました。ただ実際はですね、振り返ってみると、パウロ自身が実は律法を守ることを誇りとしていた、そういう人でもありました。パウロには、律法学者たちがですね、律法を誇りとする人たちが羨ましくなるような、輝かしい歩みが、過去があったわけですね。でもそんなパウロも主イエス様と出会って、もはやその過去の誇りが塵アクタとなった、過去の誇りが塵アクタとなるくらい主イエス様の素晴らしさ、イエス・キリストを信じることによる義の素晴らしさを知っていったということですね。ではですね、その、パウロがいただいている、じゃあその救いとは一体どういうものか、救われた後の、あえて言うとですね、クリスチャンの在り方というか歩みとは一体どういうものなのか、パウロはどういう心境でこの救われたものとして歩んでいるのか、そのことをですね、今日の箇所から語られているところですね。もしかするとですね、今回の箇所の背後には、極端な完璧主義者というかですね、完全主義者、完全を主張する人たちがいたのかもしれません。救われるということはもう完璧、完全になることなんだと、そういうようなことを言う人がいたのかもしれないということですね。あるいは救われているクリスチャンということについても、いろんな、誤解というかですね、そういうこともあったのかもしれません。救われたクリスチャンはもうすでに完全になっているんだ、あるいは完全なクリスチャンとなるためには特別な訓練とか経験を経なければならない、そういうふうに思う人もいたのかもしれません。これはですね、現代にも多少通じるところがあってですね、私たちもの中にもですね、いろんな不安とかですね、迷い、思いが出てくることがあるかもしれません。イエス様を信じて救われたはずなのに、なんでこんなに不完全なのか、クリスチャンになってもっと輝かしい歩みを期待していたのに変わらない現実にがっかりする、そういうことがもしかするとあるかもしれません。あるいはクリスチャンとしての、何と言いますかね、努力というか、そういうことをどういうふうに考えたらよいのか、救われることは完全に神様の恵みである、じゃあ私たちは何もしなくて何も努力する必要がないということなのか、どういうふうに考えたらよいのか、そういういろんな疑問があると思います。今日のパウロの言葉、パウロの姿勢からは、そういう疑問についてですね、一つの光というか、一つの答えを見ることができるのではないかなと思うんですね。 12節見てみたいと思いますが、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。なかなか、まあ、謎めいたというかですね、分かるような、分かるような部分もあれば、ちょっと何を言ってるのか、分かりにくい部分もあるかもしれません。まあ、7節からのところでパウロは、自分はすでにキリストを得た、知った、そういうような言い方をしていました。まあ、キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに全てを損と思っていますとかですね、あるいは8節の最後ですね、私がキリストを得てと、そういうような言い方で、もうすでに、まあ、知った得た、そういうような言い方をしているわけですね。でもちろんパウロはイエス・キリストという方に出会ってキリストを知ったので、これまで誇りとしていたものが損と思えるようになった、知り合ったとなったわけですね。ですからこういう言い方をすると、まあ、もしかするとですね、聞き方によってはもうパウロは完全の域に達しているんだと、パウロの信仰はもう完璧なんだ、そういうふうに聞こえるかもしれない。ですからパウロは注意深くですね、自分の今の状況についてこう語っているわけですね。すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもない、ただ捉えようとして追求している、そしてそれを得るように、むしろキリストイエスが私を捉えてくださったんだと。で、確かにパウロは主イエス様を知るようになった、でもそれはイエス・キリストの全てを知ったとか、完全に分かった、完全に得た、まあ、あるいはですね、パウロ自身が完全完璧になったということではないんですね。むしろパウロの中にはキリストをより知りたい、捉えたい、そう思って追求しているような面があるわけですね。そして最終的にはキリストを完全に知るように、イエス様の方がパウロのことをもう捕まえてくださっている、捉えてくださっている、そういうふうにパウロは言っています。で、このことは、これはパウロのことだけでなくて、私たちクリスチャン、信仰者たちに皆当てはまることだと思います。私たちは、まあ、ある程度ですね、イエス様のことが分かったから、イエス・キリストのことを知るようになって、自分の罪も分かって、あ、本当にこの救いは素晴らしい、そう思ってですね、信仰告白をして洗礼を受けたと思います。ある程度分かるようになってですね、洗礼を受けた、でもだからといって全てを得た、全てが分かった、全て完全にされている、そういうことではありません。イエス様はご自身についても、あるいは自分自身の罪についても、まだまだ知らないこと、分からないことをたくさんあるわけですね。ですから信仰告白をして洗礼を受けたということは、イエス様のことについて求めていく、求め始める、そういう探求を始めたという、そういうふうにも言えると思います。ただですね、この探求というのは、まあ、何にもわからない、何にも得られない、虚しい探求に終わることは決してないんですね。なぜならイエス様の方がすでに私たちのことを捉えていてくださって、最終的にはイエス様のことを知るように、完全に知るようにと、イエス様と完璧に結び合わされていくように、私たちの方が、まあ、捉えられている、召されているからですね。で、この部分がとても大切なところであると思います。私たち自身は完璧ではない、でもイエス様が私たちを捉えてくださって、イエス様のことをもっと知っていくように、そして最終的にはイエス様のことを完全に知るように、まあ、定められているというかですね、もうすでに捉えられているということですね。で、この意味を、まあ、もう少しですね、さらに13節から14節で、パウロは説明しているわけですが、13節ですね、兄弟たち、 私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。で、実際パウロという人はですね、イエス様のことを知って、まあ、本当にですね、文字通り180度、正反対の生き方に変わりました。で、これはまあ今までも何度も見てきたところですね。イエス・キリストを知る以前のパウロは、律法を守ることによる自分の義に生きていた。まあ、しかも熱心ですね、教会を迫害した、クリスチャンたちを、まあ、熱心に迫害していた、そういう人です。でもそのパウロが、まあ、今やですね、イエス・キリストを信じる信仰による義に生きるようになった。まあ、大きな変化ですね、大転換があった。それでもパウロは自分はすでに捉えたなどとは考えていないと言っています。で、ここではまあ先ほどの12節と同じようなこう内容が繰り返されているわけですが、でそのことをまあもう少し説明するためにですね、パウロはこのまあマラソンのようなですね、あるいはかけっこというかですね、走る競技にこうなぞらえて語っています。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているとあります。で、ここではですね、ぜひ、まあ、かけっこというかですね、走る競技のことを想像していただきたいわけです。で、走るときに、まあ、重要なことはですね、しっかりとゴールを、まあ、目指して、目標を目指してゴールを見据えて走るということですね。で、これ当然のこと、まあ、当たり前のことですけれども、ちょうどですね、私も、まあ、子供が小さいので幼稚園の、まあ、運動会に、行ったんですけれども、まあ、幼稚園生はですね、なかなかこのゴールを見てですね、ゴールにまっすぐ走るというのが難しいですね。まあ、それだけで十分競技になるというかですね、ちょっと他の方に、まあ、それていってしまったり、ゴールにじゃなくてですね、スタートの方に戻っていってしまう、そういう子も、まあ、たくさんいるわけですね。まあ、ですからちゃんとゴールを、まあ、目指して、そこに向かって走っていくということが、まあ、非常に大切ですね。まあ、同じように信仰生活においても、まあ、しっかりとゴール、目標を見据えるということが大切だということですね。信仰生活のゴール、目標、まあ、これは何でしょうか。で、ここに、まあ、いろんな誤りというかですね、誤解が含まれやすい、そういうふうにも思います。で、この箇所でパウロは、キリストイエスが神に、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞、まあ、そしてその目標を目指して走ると、そういう言い方をしていますね。キリストイエスにあって私たち一人一人が神様に呼び出されて、神様のところに上に、神様のところに導かれていく。私たちが神から離れて自分の罪の中に死んでいた。でもそういう私たちが上に、神のおられるところに、神と共にいるように、神と似たものとなるように、こう、まあ、召されていくというかですね、呼び出されていく。それがこう本当に、本当のゴールというか、本当に素晴らしい賞であると思います。神が与えてくださる、そういうゴール、賞。ここから私たち目を離してはいけないと思うんですね。で、まあ、このゴールというのは、まあ、ちょっと同じピリピ人への手紙3章のところではですね、別な言い方もされていまして、まあ、この後学ぶところなんですけれども、3章20節ちょっと見ていただきたいと思いますが、もっと最終的なゴールを、まあ、パウロはこういうふうに言っていますが、3章20節ですね。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。で、まあ、ここ非常に有名な箇所で、皆さんもよくご存知の箇所だとは思いますが、私たちの体は、まあ、現在ですね、アダムとエバの最初の罪以降、罪と死の影響下に置かれている。そういう意味で私たちの体は、まあ、癒しい体、不完全なもの、朽ちていく体であります。でもこの癒しい体をキリストはその御力によってご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださる、私たちを完全なものとしてくださる、まあ、これこそが最終的なゴール、神が上に召してくださるというその章のことですね。で、このゴール、この目標をしっかりと見据えた上で、後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばして走る、これが私たちに求められている姿、まあ、今の地上におけるクリスチャンの姿だということですね。で、ここで言われている、まあ、後ろのものとは何かということも、まあ少し触れたいと思うんですが、まあ後ろのものというのはですね、漠然とした言い方ですので、まあ、いろんなことが含まれています。当然こう過去のことですね。で、特にパウロの場合はその律法主義といいますか、律法を守ることによる自分の義に生きていた時のことが、まあ、多く含まれていると思います。そういう古い生き方ですね。そういう古い生き方を忘れて前のもの、特に神様が最終的に与えてくださるもの、そこに目を向けて、そこに体を伸ばしていく、そういう姿勢がここにはあります。で、この非常に前向きな姿を私たちも改めて確認し学びたいと思います。後ろのもの、古い生き方というのは忘れてしまってよいものですし、むしろですね、古い、まあ、ところにスタートに戻るようなことがあってはいけないわけですね。そしてそれ以上に大切なことは、まあ、しっかりとこのゴール、目標を見据えて前に体を伸ばしていく、そういう姿勢です。で、このことを私たち、現代の私たちにとっても本当に何度も確認することが大切なことだと思うんですね。私たちも、まあ、パウロとは違った意味でですね、後ろのものにとらわれてしまう、こだわってしまう、そういうことがあるのではないかと思います。まあ、パウロはそういう律法主義といいますか、そういう背景があったわけですけれども、私たちも過去の在り方に、過去の歩みに、まあ、とらわれてしまう、こだわってしまう、そういうことがあるかもしれません。自分自身がどんな生き方をしてきたか、どれほど神様から離れていたか、どんな罪を犯してきたか。で、もちろんこういうことはですね、私たち自分自身の罪に向き合うということも大切なことですし、必要なことであると思います。それでも、あくまでも私たちが目指すべきもの、目指すべき最終的なゴールは、やっぱり神様が与えてくださる栄光、祝福であります。それを間違えてはいけないと思うんですね。私たちが目指すべき最終的なゴールは何かですね、自分が頑張って罪と向き合う、あるいは罪を克服して立派な人間になる、そういうことではないんですね。むしろキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその章、あるいはキリストが私たちの体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださる、そこを目指すべきということです。そこに目を向けなければならないと思います。もし私たちが 何かですね、自分の力で罪と向き合って、罪を克服して立派な人間になる、そういうことをですね、目標としていたらどうでしょうか。そのようなことをしていくと、結局はですね、立法を行うことによる自分の義を求める、そういう生き方に陥ってしまうのではないでしょうか。結局は自分の力、自分の努力ということになってしまうと思います。今回の箇所、14節のところに、14節見ていただくと、最後のところですね、その賞をいただくために目標を目指して走っているのですという、こういう表現があります。でこの部分だけを見るとですね、目標を目指して走らないといけない、クリスチャンもやはり自分なりの努力や力がないと賞にたどり着かないのではないか、救われないのではないか、そういうふうにもしかすると思えてしまうかもしれません。でもですね、パウロの意図していることは決してそういうことではないんですね。そうではなくて、神が私たちを上に召してくださって、神が与えてくださる賞があるんですね。私たちの力にはよらず、イエス・キリストの贖いによって救いがもうすでに与えられている。そして最終的なゴール、結論があるんですね。で、このゴールに向かって私たちは希望を持って一心に走ることができる。自分の力で自分を改善しなければならない。自分の力で罪を克服しなければならない。そういうことであったとしたらどうでしょうか。私たちには絶望しかないと思います。でもそうではなくて、神が私たちを上に召してくださって、もう引き上げてくださる、そして最終的にはキリストに似たものとしてくださる、このゴール、この結論はもうあるんですね。でむしろこのゴール、結論があるということを知っているので、私たちはこのゴールを目指して走ることができるのではないでしょうか。ですからこの12節からのところでパウロが言おうとしていることは、私はこういうふうに例えることができると思うんですが、もうゴールがあるというかですね、必ずゴールに行ける、そういう必ずゴールに行けるという結論は決まっている、そのレースを走ることができるということですね。あるいはですね、何かこれは絶対にゴールがあるんだと、そういう迷路とかそういう道を歩んでいるようなものだと思います。私たち、もしかするとこれゴールがないかもしれない、そんなことを思ってですね、迷路をやっていると、もうくじけてしまうというかですね、これはもしかしたらもともとゴールがない、そういう迷路なのかもしれない、たどり着けないものなのかもしれない、そんなふうに思ってしまうとですね、本当にもう心がくじけてしまう。でもどうでしょうか。これは必ずゴールがあるんだと、ゴールに行ける、その結論だけでも知っていると、いろいろ失敗したり迷ったりしたとしても、いや必ずゴールがあるんだ、その結論さえ知っていればなお走っていけるのではないかと思います。で、私たちの信仰生活というのは、そういうふうに例えることができると思うんですね。最終的なゴールは決まっている、主イエス様が私たちを最終的には完全なものとしてくださる、引き上げてくださる、そのゴールが決まっているんですね。でだからこそ私たちはそのゴールにしっかりと目を向ける必要があると思います。そうでないと、結局ですね、私たちは自分の努力に頼ってしまったり、そして自分の努力に頼っているとどうしようもない自分の現実に落胆して失望してしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。私たちも改めてこのパウロの言葉に励まされて、本当にですね、神様が最終的なゴール、結論を用意していてくださる、 神が上に召してくださるというその賞がある。本当にここに希望を持ってこの信仰生活を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、特にパウロの信仰の姿姿勢を通して私たちを励ましてくださることをありがとうございます。本当に神様が最終的なゴールを賞を用意していてくださるということ、私たちのこのどうしようもない体、罪と死に支配されている体を主イエス様が栄光の体に変えてくださるという、本当にそこに希望信仰を持ってなおこの地上の歩みを歩むことができますように、どうぞ導いてください。そしてその時に本当にこのパウロと同じようなあなたにある前向きな姿勢、希望に生きることができますように、どうぞ導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。